ルセーズ音楽の見方。
じゃあ、うん、リアルライブということでは、はい、今後、
はい、
まあ、アルバムを引っ提げてっていう、はい、もう通常モードの、じゃあ全国ツアーだったりとか、はい、うんうんうん、大きな会場でのライブみたいなところもあると思うんですけども、はい、今見えてることってどんなところですか？
今この間ドドーンと発表させてもらったのが、来年の2022年の11月26、27の土日に僕らが5年前にやった埼玉スーパーアリーナでの主催のフェスを第2弾をやります。たこみくんもMC として喋ってくれたじゃないですか、
はい、
あれの第2弾をドドンと発表しました。
まあ、祭りですね。
祭りです
だけに
本当にそう、すっごい悩んだんですけど、
うん、
やるかやらないかも含め、
はいはいはい、
絶対やりたいと思ったけど、さすがにコロナでどんな状況かわからない中だけど、とりあえず旗は振ろうと思いまして、うん、それも本当に何だろう、命がけの勝負って感じですね。
もうだって見え、いまだにやっぱ見えないですからね。
本当にね、本当に怖いんですけど、ずっと怖いんですけど、やらないよりはやろうっていうことで、
どんな形であれ。
そうそうそう、
なるほど。という大きなお祭りに向かって2022年は進んでいく感じになりそうですね、
はい、そうですね。25周年なので本当にいろんな人に感謝を、もちろんイノセンスのツアーもその前に、はいはいはい、間にも予定はしているんですけど、まだこうスケジュール調整がうまくいってないのと、うんうんうん、この現状の状況をちゃんと見ながらなので、発表はもうちょっと後になると思うんですけど、うん、とりあえずは1年後の祭をが、まあ、フィナーレですね、周年のフィナーレって感じで、はいはいはいはい、今回 2days なんで、
はい、まあ豪華でパワフルな布陣でしたよね。
本当ですね。
前回
本当にすごかった。本当にすごい嬉しかった。
しかも全バンドマジで全力でかかってくるやんみたいな、
そうそうそう
そう、あのライブの熱量、
そうで、みんなやっぱ強いしかっこいいなって思う。本当にありがたい一日だったし、で夜中の打ち上げまで全バンド残ってくれたんですよ。そんなフェスありえないんですよ。ありえない。もう本当にそこにずっとずっと感謝感謝の気持ちで、うん、
まあ、アシッドマンの名のもとに埼玉スーパーアリーナにみんな集まって、
うん、はい、
ワイのワイのやっておりました、
はい、
これがまあちょっと来年の楽しみになってるぞということでございますね、
はい、
いちごくんまたラーメン出すんですか？
麺愛情が出したいなと思ってます。
いいですね。
さらに改良重ねて、
お
今それに夢中ですからよ。
ドラムスティックを箸に持ち替えて麺を研究しているいちごさんでも、そうそう、
だから太麺なんですね、あれで多分。あいつ多分スティックだから太麺なんでしょうね。
全部自分の手に馴染む太さにしたい感じなのね。そうそうそうそう。ということで、まあ、プランニング含めてこれから1年かけて形になっていくと思うので、
はい、
25周年、まあ、再、
うん、
あのフェス再びというのが、うん、まあ、今後楽しみにできることだということでございますね、
はい、
うんうん、25周年だ。
あっという間です。
25年ですね。
あっという間です。本当にびっくりです。
アシッドマンはでもなんつうんですか、うん、なんていうんだろう、ただじゃ済まない感じがずっとありますね。
本当ですか？
なんか本当、それこそさ、デビューから、ね、
はい、
独自のスタンスや美学で突っ走ってきたっていうところもあるんですけど、
はい、
これは昔、まあ、本当10年近く前だと思うんだけど、はいはい、インタビューさせてもらったところから俺は強烈に覚えている、
はいはい、
そのバンドの成り立ち自体も、
うんうんうん、
ね、仲いい友達が、うん、音鳴らして、うんうん、もう気づいたらここまで来ましたって感じじゃないじゃないですか、
うんうんうん、あでも高校の同級生ですよ僕ら。
だけどそれがすごく順調に、
うんうん、
あれよあれよって、まあ、うんうん、とは思うかもしれないけれども、はいはい、結構ほら他にボーカルがいてとか、
あ、はいはいはいはい、もともとは高校時代にアシッドマンって名付けたのもその彼で、
でその彼がいないわけじゃないですか。
その彼は辞めたんですよ。そうで3ピースになって、
でまさかのその名付け親がいないところののれんをこうね、
はいはい
はい、25年保つ、
そうそうそうそうそうそう
そう、そうあんまないですよ多分。
そうですね、ないかもしれないですね、確かに、
うん、そういうところから、うんうん、もうスタート地点からもうちょっとイレギュラーなところからも始まってるし、はいはいはい、その独自のスタンスでずっと紡いできたっていうところもある、うんうんうん、逆にその3ピースだからこそのなんかこう鉄板な感じ、
うんうんうんうん、
すごいその、まあ、絆っていうとなんかこう水臭いなんか表現ですけど、
うんうん、
でもそういうところでのその鉄壁の3人みたいなところがやっぱあるなと思って、
うんうん、そうですね、本当にメンバー2人にすごく感謝しているのは、 もう本当高校からの出会いだし、この25年間ずっと僕が言ってることに全部ついてきてくれてるんで、うん、そんなことできる人なかなかいないなと思って、だから彼らとやってるんだろうと思うし、うんうん、なんかそういう感謝はすごいありますね、うん、
そこで感じてなんか歩んできたものとか、もちろんバンド仲間っていうのは多分この世代だと思うんですけど、はいはい、そのフェスがフェスじゃなかった時代から、はいはいはいはい、ずっとそのライブシーンとバンドシーンと、うんうんうん、要するに対バンで一つ一つつながってきた人たちの、
そうです
ね、ちょっと多分最終ラインぐらい
ですか、うん、そうかもしれないですね。
今の30代の真ん中ぐらいだと、もうフェスがうまくその仲間内を作ってくれるように機能して、あと今だったら20代だったらサーキットみたいなところが、はいはいはい、なんか横につながれるいい、うんうんうん、イージーな、うん、なんか
プラットフォームありましたね。
そうそうそう、プラットフォームになってる感じもする前じゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、
そういう意味での今からしたら少し苦労に感じるようなこと、うんうんうん、一つ一つアナログにこうぶつかっていかないと何かを作れなかった世代だなと思ってるところもあって、うんうんうん、結構わしとも、まあ、苦労っていう言い方なのかどうか分かんないですけども、はいはい、シンプルでなんか特急みたいに、うん、25年間、はいはい、いいスピードでいろんなものをこう、うん、飛び越しながら来た感じではないですね。確かに確
かに泥臭く本当にそのいやそれはそうおっしゃる通りです。一つ一つ常に問題を抱えていろんなことを経ながらやった25年だと思います、
うん、なんかファーストアルバムからミリオンセールスで、
うん、あ全然全然だからヒット曲がないまま25年やってるバンドなんですでこれよく仲間内で話すんですけど、そういうバンドが長生きしてるっていう、
はいはいはいはい、
それもやっぱり、まあ、当たり前ですけど流行ったら廃れる、流行った瞬間に廃れるっていうことがもう分かってるので、別に流行り求めてないわけじゃないですよ。常に未だにミリオンセールと思ってるんだけどなんか結果的に続けてること、続けられてることっていうのは、そのまでのファンの方たちが僕らをずっと応援してくれてるっていうことはもう奇跡だと思うから、うん、多分ミリオン取るより何倍もすごい難しいことだと思うので、うん、すごくそこには感謝をしています、
うん、そういうところのストーリーもリスペクトされるところの一つって、やっぱバンド、うんうんうん、もうバンドなんて100あれば100の手法があるので、はいはいはい、バンって売れたきっかけで、うんうん、どんどんどんどん自分たちのやりたいことを増やしていくとか、うんはいはい、うん、逆にそれから離れてまた一からなんか構築していくみたいな、いろんな方法はその都度その都度多分そのバンドに課せられたものがあるんであれだと思うんですけども、アシッドマンが築いてきたまさにその独自の、それは願ってないかもしれないけど、
いやいや願ってますよ今ずっと同じ壺作ってるんですよ僕は。山奥でずっと壺作って、あのメンバーとかとも、あの俺は全部言うようにしてて、なんだろう、本当にめちゃくちゃ厳しいこともしょっちゅう言うし、だけどそれに食らいついてきてくれてるし、でみんなが手助けしてくれてやっとできたものを急に俺が捨てたりするんでバリーンつって、そんな感じ、それがなんだろう、もう自分の性に合ってるのか分かんないですけど、それしかできないんだと思いますね、
はいはい、うん、この方法で、まあただそれこそ夢があるのが、その起伏がどうであれね、はい、バンドを取り巻く環境や起伏がどうであれ、うん、まあ、また5年経って25周年の際もそうですけど、はいはい、たまに 2days を抑えられんだぞ
そうですね、はい、勇気があれば
勇気があれば、はい、っていうのもなんか一つ夢のある話だと思いますけど ね、
そうですね、
バンドってやっぱ本当にコロナ禍で特に、
うんうんうんうん、
まあ、飲食もそうですけど、
はいはい、
苦境にただでさえあえいでいる部分が浮き彫りになっている人たちも、うん
はいはい、
さらに辛い思いをしなきゃいけなくなったこの2年ぐらいがあるので、うんうんうん、その中でもそのバンドとして強靭であること、それって別に売れてるか売れてないかじゃなくて、
はいはいはい、
その自分たちが作りたいことに対して、うんうんうん、余計な労力を割かなきゃいけなかったこの2年ありますけど、うん、それでもやっぱブレなくて、はい、それでもいいもん出したいと思って努力し続けられるかっていうすごい嫌な踏み絵みたいなのがずっとあって、うんうんはい、どうしても続けられる、要するに金銭的な問題があったりだとか、うんうんうん、頼もうと思った時にもうそこに人がいない、箱がないみたいな状況にどうしてもなってしまう人もいる中 で、
そうです、ね、僕らその まあ、いやらしい話になるけどマネタイズってこともちゃんと考えてるんですよ、うん、ただやりたいだけでだとできないんですよね、うん、例えばチケットの値段も今回上げてるし、それはコロナで半分になってるからチケットのサインのフェスとかも高い金額にはなってるんだけど、それじゃなかったら回らなくて、それでただそれでもやりたいっていうミュージシャンではないんですよ。ちゃんと生活して、会社もやってるので社員の生活とメンバーの生活とっていうのも踏まえた行動をしていかないと。昔はそれってかっこ悪いことだったんだけど、うん、今の時代ってそれ考えない方がめちゃくちゃかっこ悪いと思ってて、うん、やはりちゃんとお金をいただいて 100% は音楽に注げるその時間をそこで使わせてもらう、うん、それがみんなの感動を僕は呼ぶと思ってて、もし、ね、このまま以前と変わらず昔と変わらず職人肌で、もうなんていうのもただ同然でみんな聞いてくれってやってたら、僕は普段バイトしなきゃいけないですよね、うん、普段バイトして作曲に週1しか使えなかった楽曲と、うん、週 7日間作った楽曲でたクオリティ全然違うと思うので、だそれはファンの人も結構いつも理解してくれてて、うん、だそういうところも変えていきたいなと思ってます。その、はい、日本人の良くないお金の話をするのが嫌いな日本人って多いじゃないですかそれってすごくナンセンスで、実は大事なファン大事なアーティストの首を絞めることになるっていう、はい、ことになりかねないよっていうのは伝え続けたいなと思いますね。
あとバンドマンに聞いてほしい話ではあります、
ね、そうですね、よく言います。だからバンドマンにもその話をして、とあるバンドの方にその話をして、でもさファンからは音楽以外でお金取りたくないんだよねって言われて、えでも T シャツ作ってるんでしょって言ってそれは作ってる、それはなんでって言うとはってみんな顔をします。そういうことだよって、みんなに支えてもらうっていうのはそういうことだって、ファンの方にその音楽を、ね、そのバンドを続けてもらいたいならちゃんとお金をもらってで続けるべきだと僕は思うよっていう話はよくします。
細かいことまで全部できる必要はないけど、うんうん、それが自分たちのバンドをバンドたらしめる要素の一つなんだって認識をずっとしててほしいんですよね、
うん、そうですね。
バンドって、まあ、イノセンスじゃないですけど、はい、純真無垢なままがかっこいいっていう時代じゃないっていうことをまずスタートから考えてほしいし、若手のバンドマンって今ね表現方法がいっぱいあるから、ツイッターでよく見たりとかするんですけど、まだ定まってないというか、そういう意味においての、でも別に税を計算できなくてもいいんだけど、
僕もできないですから
それは得意な人に任せるって方法があるんで相談できるんで、そうじゃなくてそういうことを考えない方がアーティストっぽいっていう考え方をまずやめるところから始めてほしいと思うんですよね。
うんうん、そう、
まず詳しくなくてもいいから、
そうそうそう、まず時間を守るってことですね。自分の時間を守る、
そのために何が必要かっていうのを、なんかこう自己実現のフェーズってやっぱり、ね、部活から、軽音楽部から、何かやってって時はまだこうイノセントな自分でいいみたいな、はいはいはい、まだモラトリアムみたいなところが、逆になんかこう若々しくていいねみたいに思うかもしれないですけど、自立して自分たちのいいところとそれをどう世の中に認めさせて自分たちが生活するかっていうことを最初から思っててほしいなって思って、中学生であっても、
はいはいはい、
高校生であっても、
うんうん、そうですね、
話はそれからだって感じがしちゃうわけ、はいはいはい、なんかそれをないがしろにするもう向こう見ずでかっこいいみたいなのは、うんうん、最終的にかっこよくないよって、
はいはい、確かに、
で最初から意識が高いことを知ってバンドやる、うんうん、要するに詳しくなくていいから、はいはい、俺たちは騙されたくないですよってちゃんと最初から言えるみたいな、はいはいはい、そういうスタンスで思いっきりロックやってほしいなっていう、
そうですね、うん、僕の印象では結構ね最近の若い子の人はみんなそういうことを俺らの時よりすごく考えてるなって思いま す, いいす、ね、だから一番遅れてるのは僕たち世代だと思って
でもそれか、そういう意味での最終ラインなのかもしれない。
僕ら世代はずっとそういう今なんかそうなんだろう、ちょっとダメなルールを作っちゃったのでちょっと反省はしてます。チケットを安くしたりとか、アルバムちょっと安くしたりとかっていうのはなんか なるべく音楽以外のものでは稼ぎたくないみたいな、なぜかカッコつけちゃってたんですよね。それは本当に反省してて、だからそういう若い子たちにはぜひそういうふうなことに臆しないで、うんうん、ちゃんと稼いで、要はお金持ちになることが悪いことではないっていうことを、 あまりにもサービスを変えて過剰に儲けるのっていうのは資本主義としてどう良くない資本主義の流れになってしまってるけど、うん、芸術を売って、自分たちがその 100% な注げるようなところでお金持ちになるのと僕は大賛成だと思うので、うんうん、どんどんやってほしいなと思います。
で今社会的というか人々の潮流としても、うん、推し文化ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
自分の好きなものは課金いとわないみたいなものがお宅の皆さんを中心にポジティブなものとされている、
はいはい、本当にすごい。その本当僕課金も今ファニコンっていうねあのアプリを僕だけのファンクラブサイトをやってて、うん、2019年9月からやってて、最初、まあ、僕はラジオで話しながら皆さんに課金してもらうんですよパリンと、うん、それやり絶対やりたくないって言ってたんですよ僕そんなの未だにやっぱその昔の悪い考えのままいてファンのみんなからお金をもらいたくない、あ余計に月額いただいてるからとか言ってたんだけど、うん、やってみたらもうシンプルに楽しくて
お金がどうっていうのと置いといて、
そう、あもちろんお金もあります、これで、あお金がいただけるんだっていう喜びもあるんだけど、シンプルに応援しが、
そっかそっか、
うん、おい頑張れって言われてる、はいはいはいはい、俺っていう声に感じるんですよありがとうみたいになって、はいはいはい、あこういうことかと、なるほど、ね、それはもうなんすごいいいシステムだなって、今もう考え方逆です、全然、うん、だ昔の自分だ、俺も頭が固いんでなかなか変わらないけど常に飛び込むようにしてて、はい、で経験してみてもうずっと誤解してました。だからもう課金がどうとかスパチャがどうとかって、言ってる人たまに今でいるけど、いやいやいやもうそれはアーティスト支援になるんだよと、で僕はいつもそれを言います、これは大事に僕らの活動資金にさせてもらいます、ありがとう、ちゃんとお金くださいって言えるようにしてます、
うん、そういうファン文化みたいなものが、音楽やもしくは一番遠かったかもしれないバンドマンにまでちゃんとこう、ね、
そうですね、届いてほしいですね、
波及してくるっていうのが、うん、すごく最終的に創作に時間を当てられる、
うん、そう、
プラスになるんであればポジティブなことじゃないかということで、
一応君のラーメン代をその課金で稼いでます僕は。
あ、いいですね、
はい、
いちごラーメン R&D 、
はい、
リサーチ&ディベロップメント費、はい、当てられてるということで、それがまた美味しいラーメンになって戻ってくるよっていう夢もありますからねそういうのも、まあ、なんかその音楽シーンでっていう切り取り方なのかちょっと分かんないですけど、はい、新しいテクノロジーや新しいコミュニティで、うんうん、バンドがなんか音楽と音楽以外でって分け方は俺あんまりしたくないんだけど、うんうんうん、今までは音楽以外の部分だったと思われるような部分がすごくそのバンド活動にこう入り込んでくる、インクルーシブになってくるっていうのが今いろいろやり方があって、しかもそのちょっと空いた時間とか今まで時間をかけれたはずなのにかけてこなかった部分にいろいろなことができるようになってきた、テクノロジーやコミュニティのおかげかなっていうのがありますね。いや楽しいな、そういう話聞くと。夢ありますよ、バンドいろいろ出てきてるし、アーティストの表現もいろんな百花繚乱な今この時代ですけども、うん、バンドで何かこうかっこいいこと楽しいこと、うん、メッセージを送れることっていうのはまだまだまだまだありますね。
ね、全然あると思います。これ
わかります。
はい。
ではこれもう年末に差し掛かってます。
はい。
まあ、来年の予定もまず大きなのがバーンと出ましたんで、はいはい、そこに向かってもちろんアルバムを引っ提げての、はい、何らかの、まあ、ライブだったりツアーだったりっていうことも今後楽しみにできる要素として2022年あります、
はい、
まずは、うん、この1年もしくは2019年以降なのかもしれませんが、うん、なかなかお会いできなかったんですが、
はい、
お世話になりました。
ありがとうございます。
そして来年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
これ多分ポッドキャスト的には2021年ラストのビッグインタビューになると思いますので、
じゃあ良いお年ですね。
締めくくりは大木さんでございました。
ありがとうございます。良いお年ですね。
良いお年でございます、
はい、
アシッドマン大木さんにインタビューさせてもらいました、
はい、
ありがとうございました。